深谷市社協だより2023年9月ナンバー87表紙赤い羽共同募金運動が始まります。埼玉県共同募金運動スローガン心つなぐ笑顔をつくる共同募金。募金期間10月1日から3月31日赤い羽共同募金。中央に自分の街を良くする仕組み赤い羽共同募金と書かれたロゴマークがあります。写真7枚該当募金の様子。表紙右下に QR コードがあります。スマホからも募金できます。表紙終わり。
自分の街を良くする仕組み赤い羽共同募金。共同募金とは自分の住む街を幸せにするための募金です。皆様のご協力により集められた募金は子どもや高齢者、障害のある方への支援につながります。社協が実施する地域福祉事業、災害ボランティアセンターの設置や運営をはじめ、県内の福祉施設、福祉団体の支援などに活用されます。埼玉県の共同募金運動は、1948、昭和23年から実施されました。全国でこの運動が始まった背景には、戦火による打撃がありました。戦前6700余りあった民間の社会福祉施設は、戦災などで3000余りに減少し、施設の運営は物価の高騰などに苦しんでいました。そこで当時アメリカで行われていたコミュニティチェストをヒントに、民間資金を募金によって集める現在の募金運動が始まりました。70年余りが経過した今でも、社会が大きく変化する中で、その時代の地域の課題解決に取り組む民間団体支援をする仕組みとして、住民の優しさや思いやりを届ける住民全体の運動として進めています。また災害が発生した際には災害支援金としても活用されています。合わせてこのコロナ禍で人との接触機会が減少したことにより、従来から課題であった社会的孤立が進んでいます。令和5年度は心つなぐ笑顔をつくる共同募金を合言葉に募金運動を推進していきます。深谷市での赤い羽共同募金の使い道の詳細は赤い羽データベースハネットで検索してみてください。皆様からいただいた募金は皆さんの身近なところに役立てられています。今年も10月1日から赤い羽募金活動を行いますので、ご協力お願いいたします。赤い羽を持った重忠くんのイラストがあります。優しさの証。スマホからも募金できます。墨字2ページ下中央に QR コードがあります。理事・幹事・評議員の紹介。深谷市社会福祉協議会では任期満了に伴い役員改選が行われ、新たに理事・幹事が選任されました。また評議員も一部改選が行われました。今後とも深谷市の地域福祉の発展にご支援ご協力を賜りますようよろしくお願いします。深谷市社会福祉協議会役員名簿。任期令和7年定時評議員会終結時まで。就任年月日令和5年6月27日。役員名会長、氏名小島進。 役職名、職業、深谷市長、副会長、吉沢正則、川本地区社会福祉協議会長、副会長、山本和則、深谷市自治会連合会長、副会長、大谷薫、深谷市民生委員児童委員協議会長、常務理事大谷浩二、深谷市社会福祉協議会事務局長、理事清水義康、深谷市福祉健康部長、理事栗原達夫、深谷地区社会福祉協議会理事、理事大谷忠、藤沢地区社会福祉協議会長、理事吉村久則、畑田地区社会福祉協議会長、理事渋沢康、明戸地区社会福祉協議会長、理事大東義雄、大寄地区社会福祉協議会長、理事山口隆、八本地区社会福祉協議会長、理事村岡明、豊里地区社会福祉協議会長、理事福島努、上芝地区社会福祉協議会長、理事鹿沼篤、南地区社会福祉協議会長、理事荒瀬光雄、岡部地区社会福祉協議会長、理事鈴木俊一、花園地区社会福祉協議会長、理事中山保、老人クラブ連合会、理事山本育子、ボランティアグループ代表、理事神戸明、福祉施設代表、幹事黒沢幸十郎、知識経験を有する者、幹事荒井博、知識経験を有する者、幹事富田勝、議会選出監査委員、深谷市社会福祉協議会評議員名簿、任期令和7年定時評議委員会終結時まで、役員名評議員、氏名福島秀樹、役職名職業、深谷市議会福祉文教委員長、就任年月日令和5年6月1日、内田真由美、藤沢地区民生委員児童委員協議会会長、令和5年2月2日、清水秀明、畑田地区民生委員児童委員協議会会長、令和3年6月25日、増田盛和、明戸大寄地区民生委員児童委員協議会会長、令和3年6月25日、高柳緑、豊里地区民生委員児童委員協議会、令和5年7月3日、久住修、上芝地区民生委員児童委員協議会会長、令和5年2月2日、野口良子、南地区民生委員児童委員協議会副会長、令和5年7月3日、大沢道義、岡部地区民生委員児童委員協議会副会長、令和5年2月2日、堀野美希夫、川本地区民生委員児童委員協議会会長、令和5年2月2日、大沢よし子、畑 花園地区民生委員児童委員協議会会長、令和5年2月2日、荒木俊孝、自治会連合会深谷市会長、令和4年6月3日、高橋聡、自治会連合会藤沢市会長、令和5年6月1日、原勝、自治会連合会新市会長、令和4年6月3日、坂田義雄、自治会連合会明俊会長、令和5年6月1日、島崎保、自治会連合会大寄市会長、令和5年6月1日、栗田典夫、自治会連合会八本市会長、令和4年6月3日、石川春夫、自治会連合会豊里市会長、令和5年6月1日、宮坂公平、自治会連合会南市会長、令和4年6月3日、塚田勝、自治会連合会岡部市会長、令和5年6月1日、大沢恵三、自治会連合会川本市会長、令和5年6月1日、酒井実、自治会連合会花園市会長、令和5年6月1日、植竹俊夫、公民館協会代表、令和5年6月1日、染谷明信、小学校校長会代表、令和3年6月25日、清水正幸、中学校校長会代表、令和4年6月3日、橋本裕二、保護司会会長、令和3年6月25日、田口夏子、深谷厚生保護女性会会長、令和3年6月25日、若林博士、人権擁護委員代表、令和3年6月25日、南初江、連合婦人会会長、令和3年6月25日、川田益子、民間保育協議会会長、令和5年6月1日、土井敦史、福祉施設代表、令和3年6月25日、梶山実、障害者団体代表、令和3年6月25日、藤野紀子、ボランティアグループ代表、令和3年6月25日、大谷義雄、老人クラブ連合会代表、令和3年6月25日、小野木舞子、深谷市 PTA 連合会会長、令和5年6月1日、寺田京介、深谷ロータリークラブ会長、令和5年7月3日、秋山博之、深谷ライオンズクラブ会長、令和5年7月3日、八田真嗣、深谷青年会議所理事長、令和5年2月2日、国母栄一、深谷農業協同組合代表理事専務、令和3年6月25日、村岡正美、深谷商工会議所会頭、令和3年6月25日、石川正和、深谷市福祉健康部次長兼福祉政策課長、令和5年6月1日。
温かい善意の寄付金、ありがとうございました。令和5年6月1日から令和5年7月31日、当協議会に寄付金が寄せられました。これらの寄付金は、深谷市社協が行っている各種事業に活用させていただきます。氏名、宗教法人円能寺、寄付金額5万5000円。宗教法人円能寺、2万円。宗教法人宝蔵院、4500円。一市民、656円。一市民、1000円。一市民、1000円。一市民、19179円。埼玉土県深谷寄居支部、36,12円。一市民、5,000円。地域安全ニュース、オレオレ還付金詐欺の電話に注意。令和4年中の深谷市内における特殊詐欺被害件数は12件、被害額は3055万円であり、被害件数が増加傾向にあります。本年に入り、ATM に誘導する還付金詐欺が多発傾向ですが、息子や孫などになりすますオレオレ詐欺も増加し、6月末現在、すでに14件で2272万円の被害が発生しています。実際に被害に遭った事例紹介。自宅に長男をかたった者から電話があり、会社の書類を間違えて送ってしまい、今日中にお金が必要だなどと言われ、自宅に数百万円がある旨伝えたところ、もう少しお金はないかと言われたことから、銀行口座にお金がある旨を告げ、現金とキャッシュカードを用意した。自宅付近ショッピングセンター駐車場で待ち合わせた上司の弟を名乗る者に対して、現金及びキャッシュカード3枚を手渡した。キャッシュカードの暗証番号を教えてしまったことで、キャッシュカードからも現金が引き下ろされてしまった。防犯ポイント。親族を名乗る者からお金の電話があったら、一度電話を切り、自分がもともと知っている親族の電話番号に加電をし、確認してください。キャッシュカードの暗証番号は、決して他人に教えてはいけません。キャッシュカード預かりますは間違いなく詐欺です。高齢者は犯人の言いなりになる傾向にあるため、留守番電話が有効です。自宅の固定電話を留守番電話に設定し、相手が留守番電話に録音した音声を聞いてから電話に出る習慣をつけましょう。自分は騙されない。うちの親は大丈夫などといった先入観は持たないようにしてください。電話の相手が息子や孫なのか疑問に思っても、疑うと相手に悪いからと遠慮して確認できないことがあるので、普段から家族間で合言葉を決めたり、身近な人と気軽に相談できる環境づくりを心がけましょう。合言葉として、家族しか知らないキーワード、例えば母親の旧姓、ペットの名前等を決めておいて、犯人を見抜きましょう。電話でお金の話が出たら詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。ペットボトル・キャップの収集事業、実績報告。捨てればゴミ、燃やせば温暖化、分ければ資源。平成27年9月から、市内の小学校、中学校、企業、団体、市民の皆様にご協力をいただき、ペットボトルのキャップを回収し、売却金を 深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金及び深谷市社会福祉協議会福祉基金に積み立て、深谷市社協福祉基金は小中学校が必要とする物品を購入し、学校へ寄贈させていただきました。市民の皆様に今まで捨てていたペットボトルキャップを集めるという身近なボランティア活動を行っていただくことで、深谷市の地域福祉に還元させていただきました。令和4年度は 42,135 円の収益金があり、ふっかちゃん子ども福祉基金への寄贈、岡部小学校にゴミ箱2個と iPad スタンド1個、花園小学校に CD ラジオ3台を贈呈しました。また、累計で1000キロ以上を収集いただいた深谷西小学校 1173.1 キロ、藤沢小学校 1092.2 キロ、畑良小学校 1042.6 キロ、深谷中学校1013.5 キロ、明戸中学校 1109.1 キロ、上芝中学校 1067.1 キロ、畑良公民館 1075.9 キロ、川本総合支所 1025.3 キロに感謝状を贈呈しました。今年度もペットボトルキャップの収集を行っておりますので、皆様のご協力をお願いします。写真2枚。1枚目、ふっかちゃん子ども福祉基金へ寄贈。2枚目、参加者全員で集合写真。ペットボトルのキャップ収集事業協力施設一覧。2023年4月1日現在、施設名、1、明戸小学校、2、畑良小学校、3、深谷小学校、4、桜ヶ丘小学校、5、大寄小学校、6、藤沢小学校、7、深谷西小学校、8、時和小学校、9、八本小学校、10、上芝西小学校、11、上芝東小学校、12、豊里小学校、13、岡部小学校、14、半沢小学校、15、本郷小学校、16、岡部西小学校、17、川本南小学校、18、川本北小学校、19、花園小学校、20、明戸中学校、21、畑良中学校、22、深谷中学校、23、藤沢中学校、24、南中学校、25、豊里中学校、26、上芝中学校、27、岡部中学校、28、川本中学校、29、花園中学校、30、深谷公民館、31、藤沢公民館、32、畑良公民館、33、明戸公民館、34、大寄公民館、35、八本公民館、36、豊里公民館、37、南公民館、38、岡部公民館、総合支所、39、川本公民館、40、花園公民館、総合支所、41、深谷市役所本庁舎、 42川本総合支所。43道の駅岡部。44川本農業者トレーニングセンター。45特別養護老人ホーム輝き。46航空自衛隊熊谷基地第二教育群巡走会。47 TMS 括弧下部。48トップグリーン括弧下部。49括弧下部寺田。50道の駅花園。51アクアパラダイスパティオ。52桃園保育園。53桃園第二ナーサリースクール。54双葉保育園。55タンポポ保育園。56カシノミ保育園。57東京聖徳大学深谷高校。58ベルク深谷稲荷町店。59ベルクフォルテ深谷店。60フレッセイ田谷店。61食品館ハーズ。62相生町自治会。63西島町自治会。64天神町自治会。65国際寺南部自治会館。66上芝町東一丁目自治会。67上芝町東三丁目自治会。68ビッグウィング上芝自治会。69大台東自治会。70ファミリータウン川本自治会。71東林自治会。72長在家東自治会。73古郡建設括弧下部。74括弧下部和光刃物研磨所。75括弧下部昭和螺旋管製作所埼玉工場。76括弧下部三等電機。77三角電子括弧下部。78括弧下部埼玉出雲電機。79オートステーション。80秩父鉄道明戸駅。81深谷警察署。82括弧下部山富士。83川本サングリーンパーク。84田中島建設括弧下部。85波多良郵便局。86武蔵野銀行川本支店。87深谷赤十字病院。88スマイル新旧接骨院。89公明党深谷支部。90カラオケ喫茶ゆき。91寿司居酒屋サント。92ネズミ地区太鼓保存会。93畠山上郷アルコー会。94上芝地区民生委員児童委員協議会。95介護療養型老人保健施設アルメリア。96医師会なごみ。97老人保健施設花水木。98特別養護老人ホーム藤沢園。99スワンベーカリー。100ネギ坊主作業所。101埼玉のぞみの園。102 川本園。103グループホームビッグ。104風鈴。105ひまわり館深谷店。106かっこユーグランディア。107埼玉北部ヤクルト販売株式会社。108ボートピア岡部。109秋元町老人クラブ報酬会。110海公園。111かっこ株ふくふくグループホーム四つ葉。112競泳スイミングクラブ深谷。113かっこ株 FGK。 114かっこ株設楽興産。115小川赤十字病院。116 L4。 117加藤モータース。118かっこ株大谷組。119ケアホームハーモニー。120ダイナム岡部花園店。121深谷観光バス。122歩む会福祉会。123深谷消防藤沢文書。124深谷市立図書館。125プラーナクリニック。126ボランティアグループふれあい。127マルハン深谷店。128ワークショップちぼり。129かっこ株中島半兵衛商店。130放課後ルームバンブーハット。131理研テクノス。132深谷市シルバー人材センター。133グループホームニコニコ。134金子種苗。
深谷市青年貢献サポートセンター。青年貢献制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の十分でない方が契約をしたり財産管理をしたりすることが困難な場合に、本人に不利益が生じないように支援する人を設ける制度です。福祉サービスの利用や入所・入院の契約、または不動産や預貯金などの財産管理を本人に代わって行ったり補助することにより、本人の権利と暮らしを守ります。センターの業務、相談、青年貢献制度を利用するための手続きや申し立てに関するアドバイスなど、さまざまな相談に応じます。普及啓発、制度をより多くの方に知っていただくために講演会等を行います。また施設・団体等が開催する勉強会や研修会に出向き、出前講座を行います。市民貢献人の養成、身近な立場で貢献業務を行う市民貢献人を養成するための講座を行います。深谷市青年貢献サポートセンター。場所、深谷市元住町 12-8 深谷市社会福祉協議会内。電話 048-573-6561。 時間、月曜から金曜8時30分から17時15分。お気軽にご相談ください。市民貢献人養成講座基礎課程。
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指すため、判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する成年後見制度の周知・啓発と合わせて、その担い手として地域住民の視点で地域福祉に貢献する市民貢献人を養成するための研修会を実施します。期日11月11日土曜10時15分から16時15分11月18日土曜10時から15時30分11月25日土曜9時30分から15時45分12月2日土曜9時30分から16時10分場所熊谷市スポーツ文化村クマピア多目的ルーム304熊谷市原島315番地対象深谷市内在住在勤の20歳以上の方定員20名定員になり次第締め切ります。受講料無料、ただし研修で使用するテキスト代は別途実費負担。申し込み10月13日金曜までにテキスト代4950円を添えて問い合わせ先へ。問い合わせ深谷市青年貢献サポートセンター、深谷市社会福祉協議会内、電話573-6561。その他、基礎課程の全日程を修了された市内在住の方で市民貢献人を目指す方を対象に、実践課程を令和6年1月25日より開催します。この講座は熊谷市深谷市寄居町合同で開催いたします。福祉サービス利用援助業安心サポートネット、判断能力が十分でない高齢者や知的障害・精神障害のある方などが安心して生活が送れるように定期的に訪問し、福祉サービスの利用の援助や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。ご利用できる方、生活していく上で一人で判断することに不安のある高齢者や知的障害・精神障害などのある方、サービスの内容を理解し契約する能力のある方、このような援助を行います。福祉サービス利用援助、福祉サービスに関するさまざまなご相談を受け、サービスを利用するためのお手伝いをします。日常生活上の手続き援助、郵便物の整理や市役所で行う手続きなどのお手伝いをします。日常的金銭管理、日常生活に必要な金銭の出し入れなどのお手伝いをします。書類預かりサービス、ご自分で保管することが不安な大切な書類をお預かりします。利用料金、ご相談や支援計画の作成は無料です。その後のお手伝いには次の料金がかかります。援助の内容、福祉サービス利用援助、日常生活上の手続き援助、日常的金銭管理、利用料金、1回1時間まで1200円、以降30分ごとに400円が加算されます。ただし、日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりする場合は、1回1時間まで1600円。書類等預かりサービス、基本料、 1年間2000円プラス利用料1ヶ月500円。手話通訳派遣事務所から、毎年国体の後に開催されている全国障害者スポーツ大会は、障害のある人もない人も誰もがスポーツを通じて喜びや感動を分かち合い、障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的としています。今年は鹿児島で開催されます。燃ゆる感動鹿児島大会、10月28日から10月30日、みんな頑張れ。手話の写真3枚、鹿児島、立てた右手三指をこめかみから半回転しながら上げる。手話方針員養成講座、基礎。対象、市内在住、在勤、在学、入門講座を修了した方。期間、9月22日金曜から令和6年3月15日。基本は毎週金曜日、25回、19時から21時、時間変更あり、定員25名、会場深谷市ボランティア交流センター、受講料無料、テキスト代は自己負担、申し込み期間、9月4日から9月15日、お問い合わせは社会福祉協議会支援係。お詫び、7月号に掲載の手話表現写真下の解説に誤りがありました。写真2枚。興味を持つ。正しくは指を広げてこめかみに向けた指を右斜め前に引きながら閉じる。
裏表紙、令和5年度地域支援ボランティア講座。事業名、熊谷特別支援学校地域支援ボランティア講座。対象、地域福祉に関心のある方。定員20名程度。日時、入門編。第1日目11月7日火曜9時30分から11時30分。第2日目11月21日火曜9時30分から11時50分。第3日目11月28日火曜9時30分から11時55分。第4日目12月5日火曜9時30分から12時20分。第5日目12月12日火曜9時30分から11時30分。スキルアップ編。第6日目1月16日火曜9時30分から11時30分。第7日目1月30日火曜9時30分から15時15分。場所、埼玉県立熊谷特別支援学校、熊谷市川原明人605。内容、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校で学習活動を行うための補助や校内の広報支援、学校行事の手伝いをしていただくボランティアを育成する講座です。入門編5日間、スキルアップ編2日間の計7日間の受講後にボランティア登録となります。受講料無料。申し込み、特別支援教育コーディネーター大野市川まで。電話 048-532-3689。 申し込み期限10月24日火曜まで。ふれあい生き生きサロン、武蔵野上郷。深谷市の西に角のようになった先に金付堂山があります。その麓の地区に私たちのサロンがあります。 平成26年5月に立ち上げて活動してきましたが、コロナのため3年間お休みして、この3月よりマスク着用して再開しました。コロナ前はボランティアの皆さんの手作りの食事が美味しくて楽しみにしていましたが、再開後は食事作り中の感染防止のため、当面の間食事は手作りせずにカップ麺等に変更しました。7月26日、快晴、最高気温38度超えの猛暑日、参加者数を気にしていたところ、予想通り欠席者が多かったが、夏休みに入り子どもたちの参加があり、和やかになりました。当サロンでは、若鮎作業所から毎回参加していただき、一緒に楽しんでいます。エアコンの効いた室内でテレビ体操を行い、商品たっぷりのじゃんけんをリーダーと行い、商品をゲットして、喜ぶ人、悔しがる人、いろいろです。次に、当サロン特別ルールのビンゴゲームです。1枚のカードで最初にビンゴして、A 商品をゲットしても、引き続き参加して、次のビンゴで B 商品をゲット、さらにビンゴして C 商品をゲット、全員が A 商品はゲットできるようにしています。メリットは、全員が A 商品をゲットでき、最後まで楽しめることです。商品は日常消耗品。2ヶ月後の9月27日、サロンの再開を確認して参加しました。写真3枚。1枚目、集合写真の前は商品。2枚目、3枚目、活動の様子。ふれあい生き生きサロンとは、地域住民の誰もが参加できる交流の場です。サロンに関するお問い合わせは、社会福祉協議会までご連絡ください。社会福祉協議会へのご相談・お問い合わせ、福祉全般に関するご相談、電話 573-6563、 ファクス 573-0806、障害者の就労に関するご相談、電話 573-6561、 成年後見制度に関するご相談、電話 573-6561、 手話に関するご相談、電話 573-6561、 介護に関するご相談、地域包括支援センター、電話 573-6869、介護深谷事業所、電話 573-6378、 介護花園事業所、電話 584-1205。 窓口の営業時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。お気軽にご相談ください。深谷市社協だよりは共同募金の配分を受け発行しています。編集発行、社会福祉法人深谷市社会福祉協議会、深谷市元住町12番8号、深谷市ボランティア交流センター内、電話 573-6563、ファクス 573-0806、E メールアドレス shayo@bb.knet.ne.jp、 ホームページアドレス https://www.fukaya-shakyo.com/。深谷市社協で検索。深谷市社協だよりは展示版と CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。これで社協だよりナンバー87を終わります。